引き続きマタイの福音書を読んで進めていきたいと願います。これまでイエス様は山上の説教で天の御国の祝福とそこに生きる信仰者の生き方を教えられました。その後の10の奇跡は天の御国の実際の働きです。これまでイエス様は全てお一人でなさってこられました。今日の10章の5節からは山上の説教についてマタイの福音書に残されている2回目の説教が始まります。どんなお話だったでしょうか。それは弟子たちを宣教の働きに派遣するということについてでした。ここまで宣教のお働きをなされてきた中で多くの人々がイエス様の語ることを信じて従っていったという一方、前の9章からはイエス様のお働きを神の冒涜と考えるものも出てくるようになって、次第にイエス様が救い主メシアであるという福音を信じるものとそうでないものが鮮明になっていきます。この南ロンドン日本語キリスト教会も設立して3年が少し経って集う方々も定着してきたように思います。今日はこのイエス様が宣教の場へと弟子たちを使わされた聖書の記述から今私たちに語られるメッセージに聞き入っていきたいと願います。早速今日の聖書箇所を見ていきますけれども、この10章の前の9章の終わりの箇所から少し振り返ってみたいと思うんですけれども、9章の35節36節にはこうあります。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒されたとあって、また36節、また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れていたからであるとあります。そしてそこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自身の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと37、38節にあります。イエス様ご自身こうしてお働きになられて、また信じる者もたくさん起こされていく中で宣教に確実な手応えのようなものを感じになられていたのではないでしょうか。収穫がある。しかし自分一人では肉の実を取ってこの世に来られた神様であるイエス様でも人間として物理的には担いきれない、そうお感じになられ働き手が必要とされたんでしょうか。しかし何よりもイエス様ご自身がいずれこの世を去り昇天されることを踏まえてこの働きを弟子たちに継承していく必要があったということを知ってのことではなかったのではないかと思われます。それはゆくゆくマタイの福音書28章18から20、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと、このマタイの福音書の最後にある大宣教命令につながるものです。そんな中で今日の10章の冒頭には一節こうあります。一節にこうあります。イエスは12弟子を呼んで 汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったとあります。汚れた霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すとありますということです。これは9章の先の一つ前の9章の35節にある通りで、あるいは4章の23節にもある通りなんですが、イエス様のなさっている御業そのものであり、宣教の働きそのものです。それをするために十二弟子を呼んで、その働きをするための権威をお授けになったということです。そしてそこには十二弟子の名前が挙げられています。ペテロとその兄弟アンデレ、エゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイスカリオテのユダです。このメンバーを見てみると、実にバラエティ豊かな人々が集まっていたということがわかります。職業を見てみましても、ペテロとアンデレ、ヨハネとヤコブは漁師でした。マタイは酒税人です。酒税人は当時ローマ帝国の支配にあって、ローマのために税金を徴収していた人です。もうローマの圧政の中にある中で、人々からは嫌われていて、もう売国奴と呼ばれていたような、そのような思われていたような人でした。一方、熱心党員のシモンとありますけれども、これらの人々はもう生っ粋の愛国者で、もう国のためなら命も惜しまない、もうそんな思想を持った人でした。今で言えば、まあ、右翼のような人かもしれないですね。まあ、もしこのシモンとマタイがイエス様の弟子になる前に何か出会っていたとしたら、もしかしたらシモンはマタイを刺し殺してたかもしれません。まあ、そんな2人がイエス様の弟子として働いていきます。教会を見てもそうではないでしょうか。それぞれがもう生まれも違えば、また国も違いますし、また育ちも違う、同じ国でも育ちも違います。文化やまた考え方、思想などといったら、もう本当人それぞれでしょう。もう中にはある一面だけを取ってみれば、全く正反対の人がいるかもしれません。でも私たちもそうですけれども、この弟子たちもただ一つ共通点があります。それはイエス様の弟子だったということです。思想的、職業的背景が弟子たちの間で問題にされたというようなことは書いてありません。そしてただ神の国のため、イエス様に従い働いていきました。何かこの2人が具体的にどんな話をしたとか、そういったことは一切書いてないんですけれども、まあそういった違いを乗り越えて、ただイエス様だけによって一致していたことに、この共同体の素晴らしいところがあります。まず今日はこのことを覚えたいと思います。こうして一人一人が選ばれて、主の尊いお働きに任命されました。私たちもそうです。それぞれが豊かな経験、豊かな賜物を与えられています。 その経験は神様が生まれた時から与えてくださってるんです。考え方や思想もおのずとそうやって小さい頃から神様は教育の機会も与えてくださって、なぜかわからないですけども、そうやって知識も与えられて、今ここに一人の人間として人格を持って置かれています。どうか私たち神様に与えられたたくさんの良き賜物を神様のために、主のために用いて、選ばれたこと、神様にイエス様に弟子として選ばれたということを喜んで与えられる使命を全うしていきたいと思います。さて5節からはイエス様から弟子たちへの具体的な指示があります。どんなことかというと、宣教にあたっての留意事項です。何を命じられたか見ていきますと、7節、行って天の御国が近づいたと述べ伝えることでした。行ってとあります。まず宣教は行くことが大切です。そしてメッセージを伝えることです。まあ、願わくば本当に礼拝に来てほしいとも思いますし、まあ、それも一つのメッセージですが、まずは行くこと。彼らはメッセンジャーとして任命されました。宣教とはこの世に出ていくことです。これは現在形の形で原文に書かれているんですけれども、これには何か今もいつも繰り返し常にというニュアンスが、継続的にあるというニュアンスが、出かけていく、いつも出かけていくんだということを強調しているかのようです。ではどんなことをするんでしょうか。9章の35節、10章の1節をの繰り返しもなりますけれども、8節にこうあります。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさいとあります。要は主の技をそのままなすことです。主がなされたこと、つまりは言って、主がなせ、もう主がなせということを、主の御業をその通りなしていくということですけれども、天に昇られたイエス様が私たちに今イエス様の働きをなせと言われている方です。またこれらは天の御国がすでに到来している、現にもう今ここに到来しているということの証拠です。イエス様が来られたゆえに、この地上に天の御国がもうすでに到来しています、来ています。この事実は今も変わりませんけれども、しかし私たちはイエス様を信じる弟子であっても、必ずしもイエス様が行ったような奇跡を行えるものではありません。これらの印と不思議は新約聖書の完成とともに終わった後の解釈もあります。しかしこれはイエス様の到来によって、その訪れは確かであるけれども、まだ完成を見ていない、その途上にあって完成するという、すでに来た、しかしまだ完成していない、英語でもよく言われるんですけど、 Yet but ready、already という状況理解、そんな状況です。そしてこのような聖書を読むにあたっては、このような何か複眼的といいますか、両方を見るような、そんな視野が必要になってきます。私たちはただ今主がなせと言われることをなしていきたいと思います。またこの働きをじゃあどのようにするかも教えてくださっています。金貨も銀貨も袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずにと9節10節にあります。ただでするということです。天の御国の本性は恵みです。ただで受けたんですから、私たちもただでするということです。神様の働き、養いのみ、もう神様だけにより頼む、もう必要なものは与えられると信じきって、余計なものは持たない あるいは何かそれによって制約されて萎縮するというようなことではなくて、これが本当に神様の働きであり、御旨にかなう生き方であり、御旨が神様が用意されているもの働きであるというならば、それに十分なもう全てが与えられるということです。神様が働く者には食べ物も必ず与えてくださって養ってくださる。25節から34節あります。ですからただでなして、もうまた何も持たないでいく、必ず養われるから、神様を信頼せよということです。また町や村に入るとき、受け入れてくれる人を探し、その家を拠点に活動することも言われています。誰がふさわしい人かよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまるように言われます。平安を祈る挨拶をし、その家がそれにふさわしいものであれば、その家に平安が来るし、ふさわしくなればふさわしくなければ帰ってきます。受け入れないなら足の塵を払い落とすとありますけれども、これはどういった意味かと言いますと、もう自分には責任がないという意味で、もう自分とは無関係だと宣言するジェスチャーです。もう私たちの責務はもうそこまででいいということです。ただ述べ伝えるべきことを述べ伝えて、そのための最善の努力はギリギリまでしますけれども、でも最終的には神様の主権の領域ですので、もう主に委ねるということ。この箇所の15節の裁きの日とあるのは、この最後の審判のことです。私たちはただ主がなせということをなし伝えよということを伝え、その人の救い、あるいは信じるか否かのところは私たちの領域ではなくて主に委ねるということかと思います。16節以降は真剣さが増し加わっていて、厳しいことも語られています。それは迫害のための備えです。私たちはクリスチャンとして生きるということだけでもそうなんですけれども、特に宣教という働きに、これを実際にイエス様を明かし伝えていくという働き任されて、それをしようというとき、私たちは全て順調に進んでもう成功していくことを期待します。主の御心なんだからそうなるだろうと期待します。でも現実はそうはいきません。あらゆることが起こって反対者もいます。これが福音宣教の実態です。これは何も今に始まったことではなくて、皆さんご経験されても驚かないでと思いますけれども、教会史を見るとき、宣教と迫害がもうセットになってあること、もちろん恵みと祝福も追ってくるんですけれども、けど困難も確かに伴うということを教会の歴史や聖書の使徒の働きでも見ることができます。もう使徒の働きも毎回毎回そうでしょう。パウロの行くところ行くところ、今日の箇所で、イエス様は全てを見越して、もう前もってそういうことがあるんだから驚かないように、それは当たり前のことと思いなさいと前もって何か警告をして教えてくださっているようです。それはもう狼の中に羊が送り出されるような、そのようなことなんですけれども、人間的な目で見るともうひとたまりもない、そんな狼の中に羊がもう食べてくださいと言わんばかりに送られるのいうような光景ですが、しかしながら18節にはそれが、そのこと自体が宣教の機会になるということも書いてあります。教えてくださっています。 迫害はもう全て人間的な要因によって起こるんですけれども、しかし聖書を見てみると、そこにも背後に大きな大きな神様のご計画をそれさえも用いる、同時にそれが神のご計画の大きい偉大なご計画のもとで起こっているということであって、迫害する人との間、迫害する人にさえ神様を明かしする機会にもさえ用いられているということです。そしてそのような時、19から20節で教えられることに目を問いたいと思いますが、大切なことを教えてくださっているんですが、どのようなことかというと、心配しないということです。これは6章の31節でも、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのですと言われたことにつながりますけれども、また何をどう話そうか、話すことはその時与えられる、今日のところ19節で言われているんですけれども、もう思い煩いは不要だ、もう神様はその時その時必要なものを与えてくださるということです。もうご聖霊によって話すべき言葉も与えられるということです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。20節あります。さらにはもう家族にさえ反対されることを言われています。しかし人間の最も深い絆や愛情においても、神の真理を優先しなければならないということが語られています。これは私たち本当残念ながら、クリスチャン国でないところで生まれた私たちは、大抵生まれた時はノンクリスチャンで、今も多くの方々が家族はノンクリスチャンで、それゆえにもう全く考え方も違って、もう接し方も本当に私たち主の教えとは全く違って戸惑ってしまうということあるんじゃないでしょうか。しかしここでもやはり主が教えてくださっている原則というのは、もちろん家族は愛情深い存在で、もちろんもう天を愛していくし、もう本当にどんな時もお愛していくんですけれども、しかしやはりここで語られている原則は、そのような絆を超えてやはり神様を第一とすべきだということ、やはりこれを軸にしないと、結局は家族も肉体的にそんな肉の目で仲良くしていても、残念ながら永遠の命を失ってしまうことになる。そうなってしまったら元も子もないということを教えてくださってるんだと思います。そしてその中で軋轢が、たとえもう家族の中でそんなことがあるというのは本当耐え難いですけれどもそんな中でも22節で結論的に、最後まで耐え忍んで使命を全うすることを命じられています。これは家族の中だけに限らないですけれども、人々の中で、世の中で出て行って働くとき、主のために、私たちこのことを自分に命じておきたいと思いますが、最後まで与えられた使命を全うすることを命じられています。たとえ迫害やもう憎しみ、もうこんなものは受けたくないですけれども、誰でも喜ばれ好かれ愛されるものとなりたいけれども、たとえ迫害や憎しみをそのゆえにイエス様のゆえに受けることがあっても、大切なのは最後まで主に忠実であるということであり、神様のご意志に従い歩み続けるということです。イエス様を信じ信頼し続けるということであって、イエス様へのもう忠誠を尽くすことです。間違って受け取られると困りますけれども、これは耐え忍ぶということが永遠の救いを受ける条件ではありません。 もうそれはもうすでに確かな約束としてもうすでにいただいています。その上でもうこの素晴らしい恵みに応えて、どこまでもその素晴らしい恵みにもう押し出されるかのようにして、主のためにどこまでもどのようなことがあってもついていく、従っていく、働いていくということです。願わくは最後までこの本当の喜びを、今日も味わっているこの素晴らしい本当の主にある喜びを自分のうちに持って、この主にある輝きを輝かせて失わせることなく、最後まで喜んで使命を全うしていきたいと思います。もう私たちの信仰の先輩たちはみんなそうです。もう本当にこのようななんかハイウェイをぶっ飛ばすように、もう心よいなんか素晴らしい生活を毎日して、なんか快適に過ごして天に召されたという人たちよりも、私たちの信仰の先輩は本当に迫害の中に対しの中にあっても、その中で本当の喜びを失うことなく、もう輝くように生きてます。もうそれが私たちにその生き方を通して分かります。聖書の人物を通してもそうです。この十二弟子もそうですけれども、私たちも同じく召されたものであることを自覚していきたいと思います。ヤコブの絵の手紙1章12節お読みします。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。本当にこの冠を受けたいと思います。どうか私たちこの世にあって、なすべきことを見定めて見失わないように歩んでいきたいと思います。この後26節28節31節で繰り返されていることがあります。これも大切ですが、それは何かというと、恐れてはいけませんということです。人を恐れないで神を恐れよ。神はあなたのことを全てご存知なんだから、もうあなたが今悩んでることも、何を考えてるか、何を心配してるか、何を恐れてるか、もう全てご存知だ上で、それをおっしゃってくださってるということです。恐れるな、これも現在形の命令形なんですけれども、今あなたが現に今いや恐れていること、中止しなさい、やめなさいと言われてるんです。そういうことなんですが、人を恐れる必要はない。神様はどんな小さなものにも小さなことにもご配慮されておられます。イエス様に従う者はいつも焦点に定めるべきは永遠の命です。本当に恐れるべきは終末の裁きであり、私たち自身の命も見張っていく必要はありますが、またそれは本当に滅びゆく魂、同胞、本当に家族、最も愛する家族や友人、知人、親戚、あるいは本当に職場の同僚、あるいは本当にもう道を行く人たちみんなです。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。32節、いかなる迫害にあっても、もしあったとしても、これが最も大切なことです。何も心配はいらない、私たちは救われました。だからただこの信仰を持って最後までふさわしく歩みましょうということです。何が本当に価値あることなのか、永遠に残ることなのか、もうこれをはっきりと見据えるとき、やはり宣教の働きが私たちにとっては何者にも代え難く、何者にも優先していく大切なことだということに気づくでしょう。そして私たちにとらわれている思い煩いなど、もうちょっとこっちよりもという気持ちになるでしょう。不思議とそれはそれでもう全て解決して、もなんかわからないけども、あとは神様がやってくださる、なんかそんな経験を皆さんしたことないでしょうか。私たちがフォーカスすべきことをまず第一に、私たちのキャパシティはもう限られていますから、時間にしても心にしても何にしても考え方にしても何にしても、もうまず大切な神様のことを入れて、なすべきことを入れておけば、もうそれでいっぱい、もう余計な思い煩いも不思議となくなっていくということかもしれません。 38節39節には主の弟子としての究極の生き方が教えられています。38節39節、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。私が進学校で学んでいた時ですけれども、毎年夏になるとキャラバン伝道という自治研修のプログラムがあって、地方の教会に何人かのグループで使わされていくんですけれども、そこで伝道の働きをします。経験体験実習ですけれども、私たちは開拓間もない東京近郊のある教会に使わされたんですけれども、使わされた3人で伝道集会を企画しました。周りの家々、もう周りベッドタウンで新しく建てられた、もう新築の家が立ち並ぶ、もう素晴らしい、もうまだ新しい若い世帯が入ってきたばかりというような、そんななんか将来を感じさせるような街でしたけれども、もうそこにもう何千件もチラシを配って、メッセージやお楽しみのプログラムもいろいろと入念に考えて準備して、願わくばたくさんの信頼者が、大人も子どももいっぱい来て、語れる福音にもうそのまますぐ応答して、たくさんの人が救われる、ね、そんなことを願って、イメージして、祈って当日を迎えたんですけれども、結局その日信頼者は誰も来ませんでした。その伝道集会の最後に牧師先生がこう力強くおっしゃっていたのが大変印象的でした。開拓教会にはよくあること、しかし必ず主が成し遂げてくださる。今回の集会も意味のないことではなく、主のご計画の通りなされたこと、こう言われました。これは決して気休めでも虚しい励ましでもなく、実際ご経験あっての言葉であって、教会員の方々も真摯に受け止めておられました。そして私はこれこそ開拓教会の働きそのものだと思いました。この牧師先生ご自身、その教会に使わされる前にもう一つの教会を開拓されていたんですけれども、もうその時ももう誰も来ない集会を、もう夫婦二人だけで、もう何ヶ月も何ヶ月も、もう牧師先生が語るのはもう奥さん一人だけ、まあ、そんな集会を何ヶ月も何ヶ月も続けていったそうなんです。私たちは本当にその実習では本当に何もできなかったですけれども、そこで宣教の何たるか、これを学び、また実際に用いられた、そう思って本当に嬉しく思いました。宣教とは何も収穫ばかりを期待するんではなくて、ただ主が今日行けと行くところに行って、もう主は今日なせということをするのだということを知ることができて、主のご計画のうちに私たちも実際にその一端を担わせていただきかけたことを知ることができて、もう心から主を褒めたたえました。考えてみれば、一人の人が救われるということはとてつもなく時間がかかります。さらにその人が成長していくには、ふさわしいキリスト者に成長していくには、さらに膨大な時間と手間が必要でしょう。もう自分の自身のことを思ってもそうです。その間いかに主が年頃にまた片時も離れず、今思えばもう片時も離れず導いてくださっていたことか。なんと自己中心でわがままで自分のことしか考えない、自分の都合しか考えないこのものを諦めず諦めず、なんと私たちはこのもの自身にの年頃に語り、また実際に導いてくださっていたことか。なんと多くの方々が主は、なんと多くの方々を主は使わせてくださったか、使わし続けてくださったか、ことかということを思わされます。進学校の生活も 何の保証もない中で不安ばかりでしたけれども、しかし思えば本当に楽しい経験でした。もうその時はそんな楽しむなんていう余裕も何にもないですけれども、もうその時もけど本当にそれは心の魂から本当にそう思っていました。今はもっともっとそれが鮮明に理解できます。本当に心からそう思います。日々主が行けと言われるところに行って伝えようということを伝えて、なせということをなす、これの繰り返しです。仕事を辞めて進学校に行って収入もなくなって不安を言えばもうキリがなかった。でも主に使わされて礼拝の準備に椅子を並べてる時も、トイレ掃除をする時も、お皿洗いをする時も、これも主のためかと思う時、本当に嬉しかった。もうこんな素晴らしい働きはないと思った。楽しかった。心からそう思いました。日々困難もあります。きっと、しかしきっと全てが終わる時、主は私たちに今よりももっと素晴らしい満足と喜びを与えてくださると思います。主を信じ、日々主のために生きる皆さんの生活もそうではないでしょうか。今日ここに集っている方々も、もう何かしらのご奉仕に携わってくださっている方々ばかりじゃないでしょうか。その一つ一つの働きは皆さんが考えていること以上にはるかに意義深いことであるということ、この椅子を並べてくださった方も、あるいはこの講談を並べたものも、もう全て、もちろんピアノを奏楽してくださる方も、お祈りを捧げてくださる方も、司会の働きをしてくださる方も、賛美をしてくださる方々も、もう皆さんそうですけれども、皆さんそれぞれに主が使わされて主の尊いお働きに召されていることを覚えます。もちろんこの礼拝だけではないです。もうそれぞれ使わされている職場、与えられている大きな働き、責任、あるいはそんな責任とかそういうことだけではなくても、なせと言われている全てのことを通してです。何も十字架を直接口で説いて悔い改めを迫って、告白させて受洗させるイコール伝道宣教だとは思いません。気落ちしている方々に同僚に励ましの言葉を一言かけるのも、困っている人を優しく助けるのも、イエス様の愛あふれる素晴らしい御業です。天の御国の働きそのものです。どうか主は今それぞれになせと言われることをなしていくことができますように、そのことをもう一回自覚することができますように、もし忘れていたら今思い出すことができますように、昨日までとは違う明日の職場が皆さんにありますように、毎日の家庭の生活がありますように、皆さんでしかできない大切なお働きがあり、またそこに置かれていることを覚えます。どうか主が今それぞれになせと言われていることをしていくことができますように。ピリピ人への手紙1章6節、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。今日の十章に語られる宣教の働きに派遣される弟子たちへのメッセージがここに簡潔に言い表されているように思います。主が完成させてください。私たちは何も持たずに、見返りを求めず、ただ主により頼み、主のメッセージを伝えること、全ての備えを信じて、迫害にあって明かしすべき言葉も、必要に生活の必要な全ても、衣食住の全ても備えられていることを信じて働いていきたいと願います。生きていきたいと願います。それは自分の命も顧みず捨て身で行けという働きです。それはまさにイエス様がご自身歩まれた道です。しかし主に従い行く者は、主がその命を日々守ってくださって、さらには最も大切な永遠の命を保証するとおっしゃってくださっています。 これは本当にそう不思議ですけれども、自分のことで救急として自分の命、自分の生活を一生懸命一生懸命備えて備えて頑張ってやっている人たちが、あっという間に何かのことで、何か方向性を失ってしまうというようなことは本当にありえますけれども、しかし私たちはたとえそのようなことが私たちにもあったとしても永遠に残るもの、それが私たちにも与えられていることを覚えたいと思います。心配しなくてよい、恐れなくてもよいと、もう何度も何度も主は繰り返しておっしゃってくださっています。それは結局のところ、主ご自身のお働きを私たちを通して全てをなさってくださるということです。主ご自身が始められて、主ご自身が完成してくださるということです。40節にあります。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです、また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのですとありますけれども、この使わすという、アポステロという言葉なんですけれども、ギリシャ語で、全権を委任して、もう代理人として派遣する場合にのみ使われる言葉です。もう派遣された使者は、その使者への行為は全て派遣主の行為とみなされます。イエス様の弟子たち、イエス様、そしてイエス様の父なる神様は一体です。ここでイエス様が派遣された弟子に対して取った態度は、結局のところイエス様に対するものと神様はみなしてくださいます。そんな尊い全権大使としてのお働きに私たちも召されているということです。どうか心配せず、恐れず、本当になすべきこと、本当に生きるべき目的、本当に送るべき毎日の生活、これに焦点を合わせて、願わくば一人でも多くの方々と一緒に天の御国に祝福に預かるべく、この尊い宣教のお働きへの招きに応えて、みなるキリストの御からなる教会を立て上げていくべく、この働きを担い、労使全うしていきたいと願います。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日はイエス様が12人の弟子たちを一人一人選んで、また招いてくださったところ、そして弟子たちが従って主に教えられ、また時は特に主の権威をいただいて宣教の働きをそれぞれしていく、使わされていくというところを学ばさせていただきました。そしてその働きは全て主が保証してくださるものであり、もう必要の全ても備えられ、私たちが言うべきことも備えられるというふうにあることも覚えて心から感謝します。どうか私たちが主の言われるように恐れることなく、心配することなく、本当に私たちが生きる焦点を合わせるべきあなたに、永遠の真実に、命に、イエス様ご自身にいつも目を向けて、イエス様のなぜということを、行けと言われるところに行って、伝えようと言われることを伝えて、なぜと言われることをなしていく、そのような毎日を私たち一緒に従いなしていくことができますように、送ることができますようにお祈りします。私たちには本当に多くの困難もありますけれども、あなたが満たしてくださることを信じます。どうか私たちは恐れることなく、与えられた素晴らしい命を、この与えられた賜物、素晴らしいそれぞれの賜物をあなたのために捧げて用いていくことができますように、そして私たちの霊も肉も魂も、どうかいつも健やかに、いつも最後の最後まであなたの働きを全うしていくことができるように守り助けてください。そして願わくば一人でも多くの方と一緒に天の御国に入ることができるように助けてください。感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお願いします。アーメン。